魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう3月ね、最後の週になりましたが、ね、あっという間に3ヶ月経っている感じですね。もう暖かくなってきて
そうだ、はい、あっという間ですね。
あっという間でね、もう4月で新しい年度がもう始まっちゃいますね、来週から、
うん、はい、本当ですね。
はい、ね、
いやー、桜の時期ですね。
そうですよね。なんかね、うん、新しい年度だとね、いろいろ環境も変わる方もいらっしゃるのかもしれないですよね。
いやー、そうでしょうね。やっぱね、新社会人もそうだし、まあね、もう卒業式は終わっちゃって、これから新しいね、切り替わりだけど。
そうですよね。
ね、そう、そういう時期はね、やっぱり心身ともに、こう、うん、不安定に、春もそうだけど、うん、なるものなので。
うん、なんかね、うん、そうすると癒しを求める人も多いのかもしれないですね。
そうですね、やっぱね、なんか体の不調からね、
う
ん、
そう、季節が変わるとやっぱりね、体の不調とかっていうのもあったりする方もいますもんね、うん、
いや、みんなそうですよ。意外とね、うん、肉体って気づかないからあれなんですけど、うん、結構気圧とか気温の変化ってものすごいストレスなんですよ、生物にとっては、
ね。そうなんですよね。いや、私あんまり、うん、気になってなかったんですけど、結構気圧の変化で体調変わるっていう方いらっしゃるなって最近いますね、私の周りでも、
うんうんうん、
気圧が変わること、
やっぱりね、うんうん、その温暖化とかだけに限らず環境の変化、うん、本当に今大きいので ね、
1日でも気温差がすごかったりする日もありますもんね。
すごい、海外かって思う日がありますよね。
冬なのに暑かったりとか、
ね、
すごい寒くなったりとかね、
うん、そうそうそうそう、そう、本当びっくり、
ね、そんな時にね、やっぱり癒されたいっていう方も多いかと思うんですが、今日は、ね、うん、はい、なんかどんなお話でしていただけるでしょうかね。
はい、ちょっとそのなんだろう、こうヒーリングっていう、うん、その治療っていう意味ですけど、うん、そういうのをやりたい人っていうのが、まあ昔からいるんだけど、最近なんか増えてるように感じるんですよね。
はい、ね、そうで、私もそんな気はしますね。
うん。うんうん、で、その中でいろんなヒーリングがあるんですけど、うん、今日は天然石とかを使うクリスタルヒーリングについてちょっと話そうかなと思っています。
はい。このクリスタルヒーリングっていうと、なんかその石を使うっていうことなんですか？
そうです、そうです。オーソドックスなのは、こう体に7つのチャクラっていうのが、うん、まあ、あって、
はい、
で、そこにね、該当する石っていうのを置いて調整するとかね。
うんうんうん、
あとはこう寝ながら、そのエネルギーのポイント、経絡、経血とか、はい、まあ、いろんなその伝統がありますけど、
うん、
そのポイントにこう、あとは痛いところに置いたり、うん、まあ、またなんだっけ、ストーンマッサージとかいうのも、うん、ホットストーンっていうのが、うん、結構、ヒーリングっていうよりはエステの中にメニューであったりする。
あ、そうなんですね。
うん、石を温めといて、うん、で、その体に当てて、石の、うん、波動と、まあ、温かい波動と、
うん、
で、体をね、ほぐして癒していく。うん、まあ、こういうやり方っていうのがあるんですよね。
へえ。なんか、何もないもよりも、このクリスタルを使うことによって、より効果がなんか出たりするわけなんですかね。
うん。なんかね、何かと比べるってなると、個人差がどうしても出ちゃうんですけど、うんうん、
はい、
石のその波動って、発してる波動に体を当てていくと、うん、まあ、体の外側のライトボディっていうエーテル体も含めなんですけど、うんうん、つまりこう、うん、なんちゅうのかな、イメージとしては、
はい、
コップの中に水を入れてもらって、
うん、
で、なんかブルブル震えるやつをコップに当てると、
お、はい、
こう波が立つじゃないですか。
あ、そうですね、
震えて当たり前だけど
振動しますよね、はい、
うん、 その、作用が微細に体の中で起きるってことなんですね。
じゃあ、体もそういうふうにして振動しながら整っていく
そう
ような
そうそう。
感じですかね。
だって私たちだって振動してるんですよ。
うん、うん。
粗いところで言ったら心臓がね、ポンプでトクトクし
そう
て
で
る
す
か
ね。
ら、そ
はい。
の流れでね、
うん、
こう、振動が、
はい。
こう、起こっている。音っていうのも空気を振動させて体や耳に伝わっ
うん、
て、
うん。
まあ音は耳にね、伝わって
そうで
脳
す
で
ね。
処理してっていうことなんですけど。
いろんなところでね、そういった振動はありますもんね。
そうです、そうです。それを知覚できない領域で起こっているので、こう光とかも目に見えない、スペクトルってあって、見えるのが380から780ナノメートル可視光線って言われますけど、なんか赤外線とか紫外線って目に見えないじゃないです
そうですよね。
か。ラジオ波とか。
そうですよね。
それと一緒で、目に見えないし、わかんないんだけど、振動として波動として起きていて、で、それは石にも起きてるので、物理的に体に当ててあげると、石の微細な振動が体に伝わって、で、体の中でなんか固まっているものっていうのがあれば、それを振動によってほぐす。まあ、音とかの方がもうちょっと、作用としては、効果じゃなくて、作用としては感じやすいし、受け取り、分かりやすいと思うんですけど、だから、石って本当に微細な、ただ、繊細な人とかね、敏感さんとか、あと石が好きな人は、やっぱり石を持つと、あったかいとか言うんですよ。
おお、そうなんですね。もうそこだけで持ってるだけで感じるわけなんですね。
そうそうそう。あと、これすごいグランディングするとか、なるんですよ。で、それね、わかんない人には何言ってんのって話なんだけど、それだけその微細な振動をキャッチする人っていうのは、持っただけで、この石はこういう作用を私に起こしているなって感
こ
じ
れ
ること
は、
が、うん。
まあ、石の種類によってその感じ方が違ったりとかするわけなんですかね。
違いますね。特に、まあ、本当にね、色と石の雰囲気、あと強度とかで、辞書を調べたらわかるんだけど、ネットとかで意味とかね、わかるんだけど、でも今言った色とか雰囲気っていうので、自分が連想できるものっていうのは、ある種近いです。
ああ、そうなんですね。
例えばね、黒い石ってあるんですよ。で、黒い石もいろんな種類ありますけど、なんかそれを持った時に自分がどっしりした感じになったら、グランディングを助けてくれる石だ。で、それでお家に帰って調べると、そういうことが書いてあるとかね。なんかこう、魔除けにいいとかね。
やっぱり感覚と、やっぱりそこに通じるものもあるわけなんですね。
そうそうそう。で、そういうのがわかんないよって人は辞書から調べ
調べ
て。
ていって、
そうそうそう、意味から調べて、で、それに効果がある石を探す。よくね、私も若い時、こう、わし、わか、なん、なんだ、見てたのが、ローズクォーツ。なんか恋愛にいいとかね。言うんですよ。
なるほど。じゃあ、
で、そうい
そ
う
ういっ
の
た
と
の
か
も
いいの
ね。
かなと思って、なんか買ってみたら、なんかいいのかなって買って
という
みた
感
こ
じ
と
で
あ
し
り
て。
ますよ。
そうなんです
なん
ね。
もないけど。
なんもない ね、それはね、個人差もあるのかもしれないですね。
まあ、あとはね、大きさとか、あと
そういう
本
のも
物
あるん
か
だ。
どうかもあって、
そうなんです
まあ、
ね。
そうなんですよ。で、あとはちょっとマニアックな話になると、そのやっぱ石開かないと効果ないんですよ、実は。
開かない。開くとかってどういうことですか？
その石を目覚めさせることで力を発揮する。
じゃあ、もしかしたらそれ本物だけど、そのままの状態だと発揮しない状態かもしれないっていうこと。
そうそうそう
開いて
そう。
ない
で
か
もも
しれない。
でもね、自分がほら気に入っていて、なんかあったかいなとか、いい感じするなと思ったら、眠っている石でも、まあなんかね、なんか走ってるんでしょうよ。走ってるんでしょうよとか、それ見ないとわかんないから あれなんですけどね。まあなのでね、 まあ、使って愛着湧いていけば、ものにはね、こう宿っていくものがありますからね。そういうところは、なんていうのかな。自分の好みでいいんだけど、まあ、クリスタルヒーリングっていうのは、部屋において浄化とか魔除けとか、空間にその波動を伝わせられるっていうのも一つあるし、あと体に当てて、まあ、ペンダントで持っておくでもいいし、指輪でもブレスレットでもいいんですけど、自分のその体の整えるために使う。で、私おすすめなのがですね、水に強い石じゃないとダメなんですけど、お湯に入れて、温めて、まあ、ホットストーンにするってことなんですけど、レンチンとかやめてくださいね。レン
い
チ
きな
で。
りね、そういうのでね、
たまにね、いる
やっち
か
ゃうん
ら、
です
そういう
か。
人。レンジでチンとか絶対ダメです
ダメで
から
すね。
ね。風呂に一緒に入ると
ああ、と
か、
か、はい。
そうそう。で、そうすると、ほら、温まってくるか
そう
ら、
であ す
と、
ね。
熱湯とかはもちろんやめてね。そんで、ずっと入れとくと、石が、どんどん熱をね、吸収して、しばらく温かいので、まあ、それをお腹に当てたり、肩とか、目とか当てたりすると、これね、ただの温かいも石を置くよりも、なんか小豆とかね、置くよりも、なんかね、いいんですよ。
ああ、そうなんですね。じゃあ、そのクリスタルの効果とあったかさと両方相まっていい
そうそうそう。
ですね。
あったかいとやっぱり弛緩するでしょ？物理的に。血流にも作用するし、で、血管広がるし。で、そこにやっぱりね、石の波動っていうのが伝わってくるので、
なるほ
やっぱ
ど。
りね、気持ちいいですよ、すごい。
じゃあ、ね、そういったとこ、まあ、自分の本当に感覚と合うような石だったり、まあ、調べていて、こういうことをやりたいなってとこに合う石を選んだりとかして、ちょっとお試ししていただけるといいかもしれないですね。
そうですね。で、もしグラウンディングしたい人とかだと、なんかこう、二つセットっていうか、グラウンディング用で二つセットの石とかも売ってたりするんです。で、それは右手と左手、どっちでもいいんですけど、オスメスみたいな形で、まあ、持つとグラウンディングするっていう石もあるので、
じゃあ、そういっ
こ
た
れ、
専用のもあるんですね。
そうそう、まあ、専用というかね、すごいそこに効果を発揮する石ってあってですね、前どっかの時にも天然石の話題でも言ったけど、だんだん自分のエネルギーがこう増えたり高まってくると、ちっちゃい石だと物足りなく湧くので、だ
だ
から
ん
で
だん
か
とい ね。
石を求め始めるっていう。
効果をね、もっ と
そう
と。
そうそうそうそう。なんかどっちかならこっちだなみたいなのがだんだんでかくなってくる。で、でもそれ一つね、お金が高くなって嫌だわっていう人いるかもしれないんですが、ちゃんと成長してるって証なの
そういう
ね。
証なんですね。
そうそう、目に見える証、わかりやすいでしょ？なんかだんだん石が、求める石がでかくなって、家に来る石がでかくなってくる。
すごいですよね。だからそういったところが自分自身が分かってくるようになったっていうふうに思えばいいんですかね。
そうそうそうそう。でね、お好きな人であれば、最初わかんなくても、だんだんね、なんかこう、わかるようになってきます。やっぱり。
やっぱり経験もそこで積んでいったりとかやっていく
そう
と、
そ
分かるようになるんですね。
う。なんか、私もその、全然石の名前も意味も、そんなに知らないんですけど、持ったりして、あ、これはこういう、その波長を感じて、あ、こういうのに使える石だなって思って、後で調べると、まあ、やっぱそのことが書いてありま
すごいですね。やっぱりその感
す。
覚と、その効果っていうのはやっぱり合ってたりするんですね。
そうなんです。で、もしずれてても、今の自分の体がそのエネルギーを求めていたりとか、で、その結果、自分がどう変化したかっていうことであれば、何かどこかのテキストと違うものであっても、それは自分にとっての正解なので、気にせずに。
なるほど。 じゃあやっぱりその時の自分自身の状態だったりとかによっても求める意思っていうのは変わってくるわけなんですね。
そうですね。あと、そうそう、使い方にな、ヒーリングとはちょっと違うけど、ヒーリングにも使えますが、こう、セッションとかする人、占い師さんとか。よくね、石とかちょこって置いてたりする人多いんですけど、それも石を、例えば結界っていうかね、自分のエネルギーをクリアに保って、いろんな人来ても、こう、クリアにリーディングできるようにっていう、形でね、置いたりするのに、やっぱり、いい石ってあって。まあ、それが、例えばこう、丸い石とか、なんか置物型じゃなくて、ちょっとこう、細長い、こう、先っぽが、こう、ポイントっていう表現するんですけど、先っぽがこう、シュッてね、ちょっと尖ってたり、なんかするようなやつ、まあ、ワンドタイプって呼ばれたりもするんですけど、杖みたいなね。で、その長いやつとかだと、置いて、まあ、結界みたいにもできるし、あとなんかちょっと自分が疲れたなーって時に、これでこうな、撫でて、首とか、こう、自分のオーラとか、こう、本当に、こう、なんていうの、撫でてあげる。あ、まあ、ボールペンぐらいのちょっとちっちゃいっていう
そういう
か
感
ね、
じです
ワンド
ね。
でもいいんですけど、まあ、そういうのを持ってたりすると、簡単に自分のそのヒーリングとか、そういうふうに使うこともで
そう
き
なんで
ます
ね。
す。
今はだからそういった、なんかね、クリスタルのヒーリングとか、まあその他でもいいですけど、なんかどんどんやりたい人、やってあげたい人も増えてきてるっていう感じなんですかね。
そうですね。なんかこう、ヒーリングをやりたい、あ、家族にやってあげたいとか、
とか、
仕事にしたいが増えてるっていうよりは、なんか自分自身にも役に立つし、なんか身近な人にできたらいいなって人が、もう結構ちらちら増えてるなっていう印象がありますね。
なんか時代の流れだったりとかそういう感じなんですかね。
時代の流れもありますね。で、あとこの間の公開収録でもね、ちょっとお話ししてるんですけど、やっぱ生まれた時代、その人が生まれた時代の影響っていうのもあって。で、大体今4、50代ぐらいの人っていうのは、ほぼ8割ぐらいがスピリチュアルに興味があるっていうデータも出てる
おお、
ん
そうなんですね。結構多いです
で
ね。
すよね。うん。結構多いです。で、やっぱその世代っていうのは、スピリチュアルでインディゴチルドレンっていう時代がありまして、その、なんていうの、1960年代ぐらいから80年代ぐらいかなに生まれた人たちがそこに該当するんですけど、こう結構ね、心の傷を負って生まれてきてたり、あるいは生まれてきた後に心の傷を負いやすい人生だったり、なんかそういう、なんかこう、傷ついた部分っていうのを持ってるからこそ、なんかそれを癒したいっていう時代があ、時期があって、で、それがだいぶ多分癒されてきたり、なんかもう次のステージに行きたいなって人たちが、おそらく年代とともにね、
そうなんです
だから
ね。
40代になるとお子さんがちっちゃい人もいれば、結構大き
ね、
めの
大きい
人
ぐ
もい
らい。
れば、もう幅広いけど、でも4、50代ってなんか特に女性って、なんだろ、2回目か3回目の大きな区切りじゃないですか。体的にも。でもなんかそういうところで、あ、やっぱり体だよなって意識にも戻るし、
じゃあそう
やっ
いう
ぱ
タイミングでもあるんですね。
家族がいたり、ペットがいたりすると、なんかね、なんかしてあげたいって、人が幸せに感じるときって、誰かに何かしてるときなんですよね。
いや、そ
で、
れは
喜
あ
ん
り
で
ます
も、
ね。
やっぱり結局自分の幸せっていうね、ウェルビーイング、幸せだけじゃなくて、生活のね、向上とか、精神的向上とか、全部をひっくるめて、そういう言葉が結構、なんだろう、打ち出されていたりとか、結局集合意識がそこに向かっているっていう影響は強いなと感じますね。
だからね、今日のお話を聞いてちょっと参考にしたいなっていうような方も多いかもしれないので、ぜひね。 自分の直感でね、選んだりとか調べていただいてね、はい、試していただけたらなというふうに思います。
はい。
はい。ゆみさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。お知らせです。4月3日水曜日、出版の記念イベントとして、サンクチュアリ出版さんのイベントホールにてセミナーを開催します。タイトルは、もう迷わない自分に未来の生き方がわかる。詳細は概要欄に URL を記載しておりますので、こちらぜひご参照ください。お時間の合う方はぜひこのセミナーにご参加してみてください。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。